メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下奈美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日ですね、目の前にですね、なんかすごく元気いっぱいの方にお越しいただいたので、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。株式会社オークス代表取締役大前秀則と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。大前さんとはですね、ちょっと仕事で打ち合わせをする時があって、はい、なんかこの人妙に元気って思いながらもうちょっと話がしたいと思って話をお聞きするイコールもうラジオ出演していただいて、はい、その中でお話をお聞きしようというふうに思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大前さん、さっき株式会社オークスという名前をおっしゃってくださったんですけど、はい、その名前の由来を教えていただいていいですか。
はい、ありがとうございます。オークスっていうところで OCS って書くんですが、はい、
アルファベットの OCS、
はいはい、でオークスって読むんですが、はい、O がウームフっていう英語の単語で、うん、元気っていう意味があります。で、うん、C がクレストっていうことなんで、うん、絶頂とか最高峰とかいう意味のクレストです、
うん、
で、
うん、
S はソウル、魂っていうところで、うん、元気の最高峰は魂が熱くなる場所っていうところで会社名をつけたのが表向きの意味で、
表向き
です。
なんかあるんですね、裏があ
るんですよ。
はい、
大前のコンサル世界一、以上です。
もうどうなっちゃうんだろう今日の番組。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そのね、大前のコンサル世界一の、はい、お仕事、
はい、
どんなお仕事をされているのかっていうのを教えていただいていいですか。
はい、ありがとうございます。仕事内容は、うん、ビジネスマッチングで、うん、企業と企業をおつなぎするお仕事を、させていただいております。
うんう
ん、私の後ろには100人のスペシャリストたちがいるので、なんか困ったことがあって僕に相談来てもらえれば、
うん、
レベルの高い人たちをおつなぎしてビジネスを発展させるっていうことをやっております。
すごいですね。
はい、
もうそのスペシャリストたちは超スペシャリストなんですか。
超スペシャリストです。
例えばどんなスペシャリストがいるんですか。
元国税局出身の税理士さんってよくいると思うんですけれども、
うん、
国税局で追徴課税徴収率ナンバーワンだった人とか。
怖いって言っちゃうからね、悪いことしますよ私は。
方とか、うん、がいたりですとか、うん、例えば弁護士さんって普通に世の中にいっぱいいると思うんですけど、うん、裁判所業務もやってる弁護士さんっているんですね。
そんな人いるんですか。
いるんですよ。だから裁く方もやりながら、まあ、弁護もする方もやるっていう弁護士さんがいたりとか。
めちゃくちゃ強いじゃないですか。
めちゃくちゃ強いんですよ。なんでそういう方がいたりとか、なので僕はそういった方たちにアドバイスをいただきながら何か事業を始めるとき、特に弁護士、リーガルチェックはその方にしてもらって、うんうん、大丈夫だよって言ってもらえると安心して突き進んじゃうタイプです。
はい、でもちゃんとあれですね、一応ちょっと一瞬石橋を叩くんですね。一瞬叩きます、
はい、
すごい叩くタイプじゃない気がするんですけど。
一瞬叩きます。
一瞬叩くって感じなんですね、はい、あ、そうなんですね。じゃあたくさんの会社さんとこう顧問契約したりとかそんな感じでやっておられるんですか。
はい、今6社ほど顧問先があって業務提携で、うん、はい、やっております。
すごい、なんかすごいだろうな、大前さんが顧問でこう来るとなんか来たぞって感じですよね、きっと。
いや、もう元気です。いいことしか言わない詐欺会社だと思っていただければ。
大前のコンサル世界一だからね。
世界一だから
です。世界一だからね。
そうです。
世界一ね。
はい。
はい、ありがとうございます。先ほども申し上げたように私は仕事上の打ち合わせでお前さんとお話しさせていただいた時に、はい、なんでこの人こんなに元気なんだろうって思いながら、
はい、
なんか奥が深すぎてちょっとつかみどころがなくってじゃあ本当に詐欺師かと思うぐらい元気で、ね、なんなんだろうなこの人っていうふうにまだ未だにちょっと分かってないんですけど、はい、そのエネルギッシュさの秘訣、
はい、
お聞きしたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。はい、私もともとすごいネガティブ、もう負のことしか考えない悪い方向にしか考えない人間だったんですけど、
例えばどんなことをどんなふうに悪く考えるんですか。
例えば、うん、何か問題が起きた時に、うん、あもうやだ逃げたいなとか、
あ
もう俺のせいだとか、
あ
と他責任してる誰々さんがそう言ったからこうなっちゃったとか、
あ
もうそのマイナスイメージしかやってなかったんですよ。
うん、
ですけどある日知り合いがそういった時は絶好調って空見ながら叫べば、
うん、
脳は錯覚して元気になるよって教えてくれたんです、ね。
う
ん、おおじゃあやろうと思うんですよ。でも絶好調なんないんですよね、やっても。で5年間やり続けたんですよ。そしたらある日、
うん、
気づいたことがあって、
うんうん、
心の中に1ミリでもマイナスがあったら、うん、絶好調ならないっていうのが分かったんですよ。
うん、
でそこで、うん、それを思いっきり取り除いて、うん、もう何でもいいからスーパーポジティブ。
それどうしたら取り除けるんですか。もう考え方を変えるってことですか。
5年間やり続ければいいんです。5年間
石の上にも5年ですね。
石の上にも5年だから僕は5年かかったんです。だからそのバイアスを外せる日っていうのはまあ人それぞれだと思うんです、うん、期間は、
うんうん、
そしたら一つで外せることができたので、
うんうん、
今僕に負のことがやっぱ起きるは起きるんです、
うんうんうん、
で気持ちも嫌なことになるんです、
うんうん、
だけどもう絶好調っつって空見上げて叫んで、
うん
やってます、
うんうん、
はい、
そうするといい方向に行く。
行きます、絶対行きます。病は気からと一緒です。
病はうん、そうか、
はい、
でも大前さん、まあ、その人間関係だったりとかいろいろあって、はい、例えば、まあうん、あこの人とこ うまくやっていけんなっていう時あったりとかするじゃないですか。
はい、します、します。
そういう時はどう考えればいいんですか。
あそういう時はもうその人と付き合わないって決めます。
お
ー、はい、
追わない。
262の組織理論で262の法則があると思うんですけど、また別の言い方もあって、2割は大前のことが好き、で6割は大前のことが普通、で残りの2割は大前のことが嫌い。だから僕のことが好きだと思ってくれる2割の人と仕事してます。
そうなんですね。
はい、
あいやむちゃくちゃ幸せですね。
幸せです。
だからお前さんのこと好きだし、はい、お前さんも好きだから、
はい、
だから仕事もいい循環が湧いて、
はい、
そのコンサルタ
ントです
ね、
はい、
いい方向に行くって、はい、そんな感じなんですね。そこに元気の秘訣があるんですね。
はい、
今日実は私たちこの後ちょっと食べに行くんですけど、
そうです ね、
そこにもその2割の人が
2割の人しか来ないですね。
むちゃくちゃ楽しい。
2割の人だけですね。
ああそうなんですね、はい、じゃあそのお仲間たちと今日私もね案外こうちょっと慎重に人と交流するんですけど、はい、鼻は聞くんです案外こう、うんうん、この人たちきっと悪い人じゃないぞっていうのの鼻は聞いて、うんうんうん、まあ大前さんとも今日お会いするの直接お会いするの実は2回目
ですね、はい、
そうです。なのででも多分いい人だぞっていうすごく多分ですよもしも変な人だったらこの続編ありますけど多分いい人だろうっていうふうに思ったので、はい、今日あれできたんですけど、
はい、
そうなんですね、わかりました。そこまでにね行き着くまでに、
はい、
大前さん今その何お前のコンサルス、
はい、
世界一の会社の OCS をこう、
はい
はい、お仕事されるまではどんな経歴なんですか。
あ私はもともと製造業、大学出た後製造業に入っていて、
うん、
当時も残業規制とかないんで、うん、3日間徹夜で製造したりとかしてた時代があって、
うん、
でその後ですね外資系の保険屋 に行っていたっていうところがあって、うん、そのやっぱ行った理由っていうのが、うん、まあ父親がとある人の連帯保証人になってて、
うん、あらま
でとある人が自殺しちゃったん で、
あ
でうちの父親に9800万借金が来たんで、あかん返さなかった、破産すると家も取られちゃうんでね、
えらいことでしたね
なので、うん、歩合がいい、コミッション率が高い外資系の保険会社に転職したっていうのがきっかけですね。
返せたんですか？
4年半から5年で返しました。
すごいすごいすごい、すごい
返しました。
はい、で今はそれじゃないですもんね。でもね、
そうです、その後僕の保険屋の最後のお客様が、うん、お子さんが知的障害者の方だって、うん、でそのお母さんが、うん、私この子が死んだ翌日以降に死なないともう人生不安で不安でしょうがないっていうのがあって、うん、なんだこれと思ったんですよ。
その子より先に死ぬわけにはいかない
いかないと、
うん、
でよくよく話を聞くと、うん、あ僕がお前がね、うん、障害者の方たちって見て見ぬふりしてたなって思っちゃったんで、
うんうん
うん、これはあかんぞと思ったので、うんうん、当時インスタグラムにフォローしてた障害者施設に電話をして面接してくれと、
うん、
ご了承したらじゃあ夜8時だったら面接してくれますよって言われたので、うんうんうん、僕その足でセブンイレブン行って、うん、便箋とボールペン買って退職届書いて出したんですよその日中に、
うんうんうん、
で夜面接行って、うん、面接行った時に、うん、今日退職届出したんで雇ってもらわなきゃ困りますっていうのを最初に言いました。そしたらおじゃあ雇いましょうかみたいな話になって
すごいすごいね、
そういう感じ、
その思い込みがすごいよね気持ちで走る人ね。
でそこで、うん、ヘルパー感覚とか支援感覚で行かずに営業マンとして行けたので、その利用者様イコールお客様、
あ
であと僕趣旨説明もしっかりして支援してたの で、 でなんでご飯を食べなきゃいけないとか、
うん、
なんでお風呂に入らなきゃいけないっていうのがあったので、
うんうんうん、
それをしっかりしたら、うんうん、互いする利用者さんが僕だけ互いしなくなったんですよ、うん、
まあ、
互いって暴力ですね、
うんうん、
振るわなくなって、うんうん、でしっかりと支援とか話も聞いてくれるようになってっていうところから人気のある施設になったって感じですね。
確かにお客様目線っていうのは福祉のこう業界の中には絶対必要だけど、うん、やっぱりそのあれだよね、外で営業とかしてきた人の視点っていうのはすごい大事かもしれないなって今、
うん、なんか支援時間があるから、うん、早く支援を、うん、時間内でも早く終わらした方がすごいみたいななんか雰囲気を感じたんです、
うんうんうん、
いや1時間だったら目いっぱい使うのが普通でしょ、うん、っていうのは僕の考えで、はい、
なるほどね、うん、確かに施設だったりとか病院だったりとか、うん、もうお風呂の時間とか食事の時間とか決まってるから、はい、それに合わせていただかないと困るみたいな感じのところがあるから、うんうん、その辺の視点が多分お前さん違ったのかなっていうふうに思います。はい、はい、じゃあその、施設のところでね、はい、働かれている話の続きは、うん、間に曲を挟ましてもらって、はい、その後お聞きしたいと思いますので、はい、後半もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ここで、番組の途中ですが、テーマソングをおかけしたいと思います、この番組のテーマソング藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育て水や空気が必要。
田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。さて大前さん、
はい、
絶好調大前さん、
はい、
施設でのご勤務ね、
はい、
どんな働きっぷりだったんですか？
ありがとうございます。僕なんか楽しくお客様で利用者様ですねが笑顔に、なってもらいたいなっていうのもありましたし、やっぱりコンセプトが生涯のお付き合いを大切にっていう理念があった施設だったので、
生涯の
お付き合いを大切にっていうのがあったので、そこになんか立ち止まって、なんか悩んだ時って、その理念に基づいて行動すればやっぱり間違いないので、でそうなった時に、なんか楽しいレクリエーションみたいに毎日過ごせれたらなっていうのがあったので、まずみんなで自分たちの洗濯本は自分たちで畳もうみたいな、最終ゴールは三つ折りなんですけど、くちゃくちゃにしかお団子状に畳めない子たちが、じゃあまずこの1枚目とか右から畳もう、次左から畳もう、で最後下から畳もうっていうやり方をしていくと、だいたい半年ぐらいでもう全て三つ折りができるように、その ADL の工場がここであるんだ、あ、これが ADL の工場ってことかって、資格取るときに勉強したことがそこでようやく分かったみたいな。
そっかそっか、専門用語から入ってるわけじゃなくて実践の中で後からこう結びつくみたいな。
そうです
いいね、
はい、
はいはい、
なのでそういう形をして、でそのみんなが笑顔でキャッキャやってるシーンを動画で撮って、で LINE でお母様とかに送ってたら、お母様たちがすごい喜んで、この子こんな笑顔になるのみたいな。でそういったお母さんたちからの嬉しい言葉って、直接言ってもらえるのもあるんですけど、やっぱ相談員さんに行くみたい で相談員さんから、お前さんキャリア何年目ですかみたいな、いやまだ半年ですけどみたいな。
すごいね、
はい、ずっと営業マンでしたみたいな話をしてて、でそこから相談員さんたちの評判が良くなって、10床もすぐ満床にグループホームなって、だから人気のある施設になったから、施設長になれた、初任者研修しかないのに施設長やってました。
すごいね、
はい、
すごいね、でその後は、
はい、でやっぱり夜勤ってしょっちゅうあったので、でも利用者さんたちもしっかりと睡眠取られてたので、夜意外と見守りだけで良かったんですね。
なるほど。
で僕インスタグラムのストーリーにマネジメントとはって格好をつけて毎晩上げてたんですよ。人の教育とはとか格好をつけて上げまくってたんですよ。そしたら知り合いの社長さんの目に留まって、と相談がありますと、お前さん会ってくださいと言われたので、会いに行きました、そしたら、うちの会社をコンサルティングしてください、どういうことと思って、聞いたら、売り上げも落ちてるという状況だったので、でも話を聞くとコンサルレベルで復活できないぞと思ったので、分かりました、じゃあ転職しますと、そっちの会社に所属しますっていう
すごい
風にして、で転職をしたってやつですね。
いやーすごいね。
で初め来年の1月から10月でした、来年の1月から行きますと、言ったら、いや困ります、12月に来てくださいって言われて、で急遽退職届またそこで出して、で12月から行ったっていう形ですね。
そうなんですね、はい、そこから
そこで、やっぱり大改革っていうのをしていきました。やっぱり痛みも伴ったりとかパワーも必要だったんで、すごい大改革をしました。で従業員が9人いたところ、やっぱり僕の改革に不満を持って、6人になったり5人になったりで5人まで下がりました。だけど事実上売り上げが6倍ぐらいになりました。
すごいですね、
はい、
もう大変革、変革理論そのものをされたってことですね、はい、すごいな。
で売り上げを上げたので、社長が喜んでくださって、じゃあ大前さんの会社作りましょうって。う、まあ、でもその前にある日突然、大前さん社長なる気ありますって言われて、僕笑顔ではいって答えたんですよ。あ、よかった。じゃあ来年お前さんの会社作りますって言ってくださって、はい。でそれと同時に あの会社がホールディングスになって、であのそのホールディングスの子会社としてこのオークスっていうのを作っていただいたって形ですね、う
ん、なるほど、はい、なるほど、いいですね、
ありがとうございます。
で今もうそのあのあれですね、大前のコンサル世界一 の,
世界一の会社、そうです、
はい、OCS の代表、
はい、
はい、ですね、はい、すごいな、すごいすごい人だわやっぱり
ありがとうございます。
知れば知るほど恐ろしい、はい、そんなあのお前さん将来の夢を教えください。
はい、ありがとうございます、
うん、
僕将来は出家したいんですよ、
う
ん、
もう本当に何を言い出すのよ、はい、出家、はい、
あの寺子屋をやりたくて、
お
で維持とか孤児とかを、うん、が社会に育っていくっていう活動をしたい。はい、やっぱり今子供たち、日本の子供たちって働きたくないって思ってる子供たちばっかりで、先進国の中で1位だとそれ聞いてます。
うん、
なので
なんでだろう、
えこれって今いる親たちが SNS で愚痴を書くんですよ、それを子供見てるから、
あ大人になってもつまんないや、働くってつまんないやって思っちゃうね。
で帰ってきてお父さんお母さん帰ってきて子供の前で仕事の愚痴言うからなんですよ、うん、
あ
だから働きたくないってなるんですよ。
そういうことか、はい、いやーそっかそっか、あそう思うと私愚痴をこぼしたことはないからよかった。
直美さんの SNS 見てれば愚痴なんか絶対出ないですよね。
そういうことはなんて言うんだろう、うん、あのそういうふうに発信するべきじゃないよなっていうふうに、うんうん、あまりその子供のためになんて思ってないんですけど、
はい、
SNS はもうやっぱり絶好調で、
はい、絶好調で
絶好調でいきたいなっていうふうに思います、はい、具体的にどんなふうにしていくんですか、その寺子屋。
やっぱり今僕が思ってるのは、うん、まあ、小金持ちとか成金さんとかちょっとお金ある方たちって海外支援をして、うん、そっちでイエーイとか言って写真撮ってインスタグラムとかに上げてるんですね。僕そういう人たち、うん、言葉悪いんですけどちょっとクソったれって思ってるんですよ、はい、これ日本に目を向けれないから、
うん、
やりやすい海外に逃げてるだけだと思ってるんです、
うんうんうん、
でも子供たちが仕事が楽しいと思って、社会で仕事をしてきて、
うん、
彼らが稼げば、
うん、
日本まだまだ復活すると思ってて、
うんうんうん、
で彼らがお金持ちになって海外支援しやいいと思ってるんですよ、日本が復活した後に。
なるほどね、なるほどね、
なのでそういった場の、うん、その仕事が楽しいとか、うん、いろんな社長さんたちからの教えとか得られる寺子屋みたいのをやりたいんですね、
うん、
ただそれを寺子屋ってつけたので、うん、もう出家しようって思ったんです
そこですか、
はい、
何歳ぐらいでその目標達成できそうですか。
あでも今ももう情報収集したり、そのお寺の人とつなげてもらえるとかいう行動を今東京でしてたりとかしていってるので、でもやっぱりそのまあ内緒の新事業もあるんでね、内緒の新事業も やろう今進めてるんで
内緒
内緒それまで言えないんですけど、
言えないね、言えないね、分かった。
だからそれが落ち着くの、今47歳なので、まあ、60前に寺子やりたいなっていう。でも直美さんと共通のね、今日夜一緒に飲む人いるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あの人にその話をしたら、うん、出家しなくてもその仕組み作ればいいじゃんって、あの人の考えぶっ飛んでるんで。
いやーなんか、じゃあお前さんにぶっ飛んでるって言われるあの人もあの人ですけど、はい、そうですか。
なのでその次の事業で、うん、いっぱい分社化して、うん、で NPO 法人作って、うん、そこにその分社化したところから資金集めてでやっていけばできるんじゃない寺子屋ってっておっしゃってくださった、
うん、
まあ簡単には今言ってますけど、
うん、
そういったのでできればいいなって思いもありながら、
めちゃくちゃ楽しみですね。
でも出家もしてみたいなっていう
出家もしてみたい、座禅が組みたいんですか。
座禅やりたい、あとだから禅宗ですね、
うん、
禅宗、
座禅が組みたくってパーンって叩かれたいんですか。
いや叩きたい方です。
叩きたいのかなんだ叩かれたいわけじゃないんだ。おーおー
でも禅宗もうまく、その禅宗というか座禅もうまくやれば、うん、美術展開ができると思ってて、で、例えば座禅組んで、精神をきれいに統一した後精進料理食べてみたいな、うんうんうんうん、いうのもビジネスモデルとしてできるんじゃないかなと思って、うんうんうん、やっぱりいっぱいああいう世界ってでまだまだそのやっていいもんだとは思ってるんです僕ビジネス展開、うんうんうん、だけど、檀家さんがいて、うん、そういうのはやっちゃいけないとか思うんですけど、うんうんうん、まあ時代の流れに合った、うんうん、そういう寺子屋みたいのもあるといいのかなと思います。
うん、でもなんかその寺子屋やって、まあ、ビジネス展開をされながら、うん、まあ、やっぱり一番は子どもたちが本当に働くことが楽しいって、うん、ね、うん、大人になるって楽しいですよね。私も大前さんほど絶好調ってそんな人生を歩いてるあんまり自覚もないですけど、うんうんうん、でもやっぱり生きるって楽しいよなっていうふうに思うので、本当に生きること働くことが楽しいって思える子どもたちが、うん、ね、
そうですね。
しかもその孤児のね、
はい、
何らかの形で親御さんたちと一緒に暮らせない子たちが元気にこう日本をね、うん、こう背負ってもらえるっていうのはすごくいいなって思うの で、
そうです、
はい、
あと最後、うん、僕の最終コールがあって、うん、僕死んだ時に巣立った子たちから鳥獣呼んでもらいたいんですよ、うん、
あ、
それが僕の最後ですね。
おっさま亡くなりましたってね、
そうで弔辞を読んで仕事が楽しいですって言ってもらえるのがすごい嬉しいです。そうなるといいなと思います。
ありがとうございました、はい、話が止まらないのでもうそろそろ終わりたいというふうに思います、はい、ね、最後にリクエスト曲ご紹介ください。
あ、はい、ありがとうございます、オフィシャルヒゲダンリズムさんの宿命っていう曲ですね、う
ん
う
ん、なんでその曲を、
これ努力と挑戦をテーマにして前向きになれて、挫折しても立ち上がる勇気を与えてくれる曲だなと感じたんで、これを聴いてください。
ありがとうございます。今日はね、絶好調、
はい、
絶好調で、大前さんにお越しいただいて本当に楽しい時間があっという間に過ぎてしまいました。皆さんありがとうございます。最後までお聞きいただきました。次回は、11月11日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございます。大前さんありがとうございました。
ありがとうございました。
心臓から溢れ出した声で歌うメロディー、振り向いた未来、君から溢れ出した声と合わさって響いた群青の空の下、夢じゃない夢じゃない涙の足跡、嘘じゃない嘘じゃない泥だらけの笑顔、夢じゃない夢じゃない、肩を組んで叫びたい僕らの想い、届け、奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつが光輝くから、切らないバッテリー、魂の限り未来、大丈夫や頑張れって歌詞に苛立ってしまった、そんな夜もあった、夢じゃない夢じゃない、あの日の悔しさと忘れない忘れない、手のひらの爪痕、無駄じゃない無駄じゃない、それも全て称えたい、もうあと少し、願いの熱さに汗まみれになったり、期待背負ってたって重さに臆病になるけど、僕らの背番号 不安が芽生えて根を張るみたいに僕らを支配する。そんなものに負けてたまるかと今宿命ってやつを燃やして暴れ出す。届け奇跡じゃなくていい、美しくなくていい、生きがいってやつが光輝くから切らないバッテリー魂の限り for